中美由紀です。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしく
お願いします。
では今日も皆さんからのメッセージから紹介していきましょうね。長野県佐久市から送ってくださったのは岩下邦春さん、どうもいつもありがとうございます。今年も猛暑の予測です。家庭菜園のインゲン豆の発芽率が2年前から 50% 以下になりました。今までは 100% 近かったのに、種をまく場所も種子を変えても変化なし、温暖化に合わなくなってきているのでしょうか、ということで、どうなんでしょうね、自然の変化なんでしょうか。続いてこちら、大阪市旭区から送ってくださったのはラジオネームブーコさん。夕方5時45分イントロが流れ、かっちゃんです、中美由紀ですと2人の明るい声をベッドに座り直して楽しみに聞いています。知らなかったことをたくさん教えてもらって幸せです、ありがとう。体調が悪く1年前に仕事を辞めましたが、もう一度復帰したいと思っていますと。頑張ってほしいですね。他にも1日からはラジオネーム元気が一番さん、西宮市から本間美恵子さん、他もたくさんいただいています。いつもおはがきやメールをくださるリスナーの皆様、どうも
ありがとうございま す、ね、でも本当温暖化でね、あの関西でもね、ものすごく減ってる動物があるんだよね。
動物が減ってきてる、自然の世界から、
そう、
何やろう、お猿さんとか
カタツムリ。
カタツムリ、
うちの庭もね、10年ほど前カタツムリ結構いたんだけど、最近ほとんど見ないもんね。
確かに今だったらね、本当あの雨上がりの時によく見たりしてたのに、
まあ、あの先週ね、がん予防の話しましたけど、
はい、
まあ、今ねこうやっぱり増加傾向にある、ね、まあ、乳がん、これもね食べ物とすごく関係してるんですよね。
乳がんが、
検査も大事なんだけど、やっぱり予防する食べ物と生活習慣はもっと大事ですよね、
はい、
あの欧米人ね、日本人と比較して乳がんの発症率って高いんですよ。で欧米人があまり食べないのが大豆なんです。
あ、そうなんですか。
で、ね、ほとんど食べない人も多いようですね。
で
大豆だけに多く含まれている成分で、まあ、イソフラボンって、ね、聞いたことあると思うけど、
よく聞きますね、
これね、インシュリンの効き目が良く なったりするんで、糖尿病の、まあ、予防にもなるんよね。
あ、そうなんですか、イソフラボンが、
その他ね、脳梗塞と、ね、心筋梗塞の発症率を下げたりとか、骨からのカルシウムの流出を減らすんですよ。
へ、
で血液中に含まれるイソフラボンの濃度、まあ、これね、イソフラボンの摂取量と乳がんとの関係を調べたデータってのがあるんですね、
はい、
で参加者をイソフラボンの摂取量によって4つのグループに分けてね、比較したんですけど、摂取量が多いほど発症率が低くなって、で摂取量がね最も少ないグループと比べるとね、イソフラボンをね多く摂取しているグループは乳がんの発症率がね3分の1なんですって。
へー、
ということは、まあ、イソフラボンは乳がんを防ぐ効果があるってことですね。
ということですね。
で、まあ、イソフラボンね、これ大豆、豆腐、味噌、納豆から、まあ、摂取して、サプリメントは使用していないんですね。その他ね、運動でも閉経後の女性がね、まあ、スポーツなんかを週に3回以上行うことでね、乳がんの発症率が 30% ぐらい下がることも分かってるんですよ。
乳がんの発症率とスポーツが関係あるんですか。
まあ、血液循環とかね、そういったこともあるでしょうけどね。で大腸がんとかその他のがんもね、まあ、日本人で運動による予防効果がやっぱり確かめられてるんですね、またね、睡眠不足で乳がんの発症率が上がるっていう報告もあります。
あ、睡眠も関係あるんですね、は
い、で不規則の生活によって人間にね、もともと備わっている体内時計がこう乱れるとね、乳がんが発症しやすくなるって言われてるね、で欧米の調査ではね、夜間勤務の女性は昼勤務の女性と比較して乳がんの発症率がね 1.4 倍というデータが出てるんだよね。
あら、そんなに増えるんですか。
で旅客機のね、女性の、まあ、客室乗務員がね、退職後に乳がんになる確率はね、あの他の仕事をしてる、ね、あの女性と比べてね5倍ぐらい。
5倍、
はい、 で欧州の一部の国は夜勤が多い看護師さんとかね、
うん、
客室乗務員が20年以上勤務した後で乳がんになった場合に労働者災害保障保険によるね給付が受けられる制度があるんですよ。
あ、やっぱりその制度が設けられるってことは多いっていうことが分かってるってことですね。
で、まあ、日本でもね夜中に仕事をしてる人は肥満にもなりやすいし、あとね、うん、高血圧心臓病脳血管障害、障害とかあと糖尿病、うん、さらにはねうつ病の発症率もね上がるってことも分かってるんですよね。
精神面にも影響があるということですか。
これに、ね、関係すると考えられているのが、まあ、メラトニンというホルモンね。
メラトニン、
まあ、人間にはね体内時計っていうのがあるわけですけど、まあ、動物みんなそうなんですけどね、まあ、昼間活動して夜間、まあ、眠るようねそういう、まあ、機能を調整してるわけですよね、
うん、
でメラトニンはね体内時計の、まあ、リズムを作るのに欠かせないんですよ。
あ、そういうもんなんですね。
だから夜、ねまあ、夜間勤務してもしくはね不規則な生活で夜間も明るい照明にさらされるとね、
うん、
メラトニンの分泌がね大きく減っちゃうんですよ。
へー。
とかメラトニンはね体内時計の調節だけじゃなくて、うん、がんの発生を抑えるがん抑制遺伝子の作用とかね、
うん、
あとね性ホルモンの分泌にも多く深く関わっててね、
はい、
まあ、夜間勤務でねこうメラトニンが減少すると、まあ、乳がんを発症しやすくなる恐れがあるっていうんですけど女性だけじゃなくてね、うん、男性もね交代勤務に就く男性ってね、
うん
まあ、昼間だけ働く人と比べて前立腺がんの発症率も3倍高くなってるってことも分かってるんですよ。
ほ
う、まあ、あとねまあ、さっき言ったイソフラボンこれ、まあ、前立腺がんの、ね、発症を抑制する働きもあるんですけどね、
うん、じゃあ女性だけじゃなく男性も必要な栄養素なんですね。
そうですね。でもちろんね、まあ、昼勤務の人と夜間勤務の人ではね、まあ、食事の内容も違うっていうこともあると思うんだけどね。
うん、
でも残念ながらね総合的に調査されたデータってないんですよね、
はい、
だからいろんなこう病気との関係その食事との因果関係その辺もうちょっと詳しくね調べていくともっといろんなことがね分かるんじゃないかな、
うん、
まあとりあえずね今できることはまず食養生
そこですね、
うん、でまあ私ねお肉もたまに食べるけど、うん、やっぱり肉よりもね大豆とか魚でねタンパク質を多く摂ることが大事なんですね。
タンパク質は大豆と魚、
はい、で、まあ、大豆以外にもねいろんな豆類もあるしね、
はい、
で大豆、まあ、豆腐味噌納豆あとねきな粉もおすすめですよね。
きな粉ねおやつなんかでも使えますしね、
う
ん、
であとね発汗するような適度な運動とやっぱり早寝早起き、
はい、
結局ね昔の人の生活を真似するのが病気の予防になるんじゃないかなってことですよね。
やっぱり先人のね生き方の教えは守るべきですね、
うんうんまあ、そうですね、
うん、
でメラトニンをね生成するのに必須アミノ酸のねトリプトファンっていうのが必要なんですよ。
トリプトファン、は
い、でこれね発酵食品味噌、納豆、漬物類とか小魚を食べると、まあ、鉄分補給を補うことも重要ですし、
うん、
で、まあ、メラトニンでセロトニンから生成されるんですよね。
メラトニンはセロトニンからできる、
うん、でね、核になっているのが鉄分なんですよ、
はい
ね、だから鉄分の多いものをしっかり食べるって大事ですよね、
はい
まあ、海藻物語なんかおすすめですよね。
そうですねミネラルたっぷりです、う
ん、でね発酵食品に含まれてるね乳酸菌発酵物質はねこれ成長作用とかね、
うん、
免疫細胞を活性化する働きもあるんですよね、
うんうん、
またねアミノ酸には疲労回復効果もあります。
あスポーツの後なんかもいいって言いますよね、
は
い、
ただしね、うん、油料理や肉の油なんかはねアミノ酸の吸収が低下するから、
うん、
あんまり食べない方がいいかもしれないね。
あそうなんですね。
またね筋肉をつけるために必要なタンパク質はね朝食べる方が効果的なんだって。
あそうなんですか、
うん、だから朝食には納豆、味噌汁、小魚なんかも食べるようにした方がいいですよね、
は
い、
そっかじゃあ朝はちょっと積極的にタンパク質取った方がいいですね。
そうですね、まあ、今ね小魚炊いたりする家非常に少ないんですよね。
確かになかなか出てこないですね、
うんうん、だからねもうイワシとかね、まあ、まだね魚の中で安いし、
うんうん、
ねまあ、梅干しとかね、
はい
まあ、そういったもの入れてね、
うん、
ちょっと煮付けにするとかね にしてほしいんですけど ね、
あの小さい魚だったら本当丸ごと圧力鍋なんかで炊くと骨ごといただけますもん ね、
ま、
ね、うん、
まあ、 あのただね、あの炊くのめんどくさい人は、まあ、手軽な釜揚げしらすね、
あー美味しいですね、うん、ご飯にたくさんのっけてね、
でポン酢とまあ大根おろし、
うん
ね、であとそうですね、もうサバとかイワシとか、はい、もう缶詰でもいいんですよ、
あそれだとね本当にお手軽にね、もう缶詰開けたらそのまま食べられる味付けのやつもありますし、
そうそうそうそう、
うんうん、
だから例えばねお魚炊いたね、あの時間経ったらねちょっとね油臭い匂いがする場合があるんですよ、
はいはいはい、
ね、これあの油が酸化した匂いなんですよね、
はい、
で缶詰はね酸化しないんですよ、
おお、うん、そうか、もう開けた時はもう全然大丈夫な状態ですもんね、
うん、要するに空気に触れることないんで、
うん、
まあ、酸化しないんですよね、
はい、
でね、あの缶詰の上に油が浮いてるんですよ、
ええ、
ね、これが DHA とかね EPA とかね、
うん、
まあ、非常に有効な成分なんで、要するに血液の循環を促進したりとかね、
はい、
あとねコレステロール中性脂肪をね下げるための善玉コレステロールが元になったりとか、
う
ん、ね、だからそういう形であの上に浮いてるね油を お汁をちょっとご飯にかけて食べるとかね、
うん、
まあ、していただいたらいいと思うんですよね。であとねやっぱ朝ね海苔も食べてほしいんですよ。
海苔、焼き海苔ですか、
うん、焼き海苔でもいいし、うん、まあ、海苔
つくだ煮とかも
あるよね、
うんうん、
でね海苔はね植物の中で唯一こう増血に必要なねビタミン B12 これ豊富に含んでるんですよ。
増血、血を作るのに必要な
B12、
はい
はい、だから植物でねあの豊富に含んでるのは海苔ぐらいなんですよね。
あ、そうなんですか。そうそう、
ただね海苔もね年々値上がりしてるけどね
そうなんですよね、うんうんうん、兵庫のねあの明石沖の海苔とかね、はい、めちゃくちゃ美味しいですけど、
めちゃめちゃ美味しいです ね、
ね、
まあ、だからねもうとにかくね朝はあの、まあ、パンもたまにはいいけど、ね、
うん、
やっぱり和食、ね、
はい、
で小魚と納豆とあとお豆腐の味噌汁とか ね、
いいですね、
それとねあのぬか漬け、
うん、
ね、これを必ずね召し上がっていただいて、あと暑い夏ねこの間はもう梅干しでしっかりねクエン酸を摂取してください。
ではここで番組から7月のプレゼントのお知らせです。健康の原点は食事と腸内フローラと血液、16種類の乳酸菌と酵母菌の発酵物質から生まれた乳酸菌生産物質ビオネ A スティックタイプを5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はメールで drk@obc1314.co.jp、 もう一度言いますよ。drk@obc1314.co.jp、 またはラジオ大阪の週刊番組表からご送信ください。おはがきは郵便番号 552-8501ラジオ大阪ドクトルかっちゃん7月プレゼント係まで、ご住所お名前電話番号もお忘れなく、ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてます。ドクトルかっちゃん
笑顔で元気、
お相手はかっちゃんこと
井草克一と
中美由紀がお送りしました。それでは
また来週。
この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。
自分の体愛することから元気は始まっていく。かっちゃんみんなを応援します。